杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に日本大学腎臓高血圧内分泌内科学教授阿部正則さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんです。
阿部先生、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、腎臓関係の質問で、用語としたらクレアチニン、尿中アルブミン、CKD というふうに出てきておりますけれども、はい、質問の最初のところがですね、血中クレアチニンと尿中アルブミンの関係について教えてください。
はい。
まずその点に関してはどうでしょう。
はい。まず通常慢性腎臓病 CKD というのは、最初に尿の異常が出ることが多いです。まあ、タンパク尿であったり尿中にアルブミンが出てくる。その、タンパク尿、アルブミン尿の期間が長く持続すると GFR が下がってくるということは、血中のクレアチニンが上がっていき、徐々に腎機能が低下していくという具合に進むのが、まあ、一般的な慢性腎臓病患者さんで多いパターンです。特に糖尿病性腎症と、慢性糸球体腎炎の場合は、最初にタンパク尿アルブミン尿が出て、しばらくするとクレアチニンが上がっていく、まあ、つまり GFR が下がっていくという、まあ、そういうパターンをたどるケースが多いです。一方で高血圧ですとか動脈硬化が原因の腎硬化症という疾患の場合は、初期の頃はタンパク尿アルブミン尿はあまり出ません。全体的に腎臓が虚血状態にさらされるので、最初に GFR が低下する、まあ、血中クレアチニンが上がっていき、かなり GFR が低下してくるとアルブミン尿タンパク尿が徐々に増えていくという、こういう経過をたどることが多いので、原疾患によってこのどっちが先行するかっていうのが若干変わってきます。
同じ腎障害でもその原因によってアルブミンが早く来る、あるいはちょっとクレアチニンが早い、いろいろあるわけですね。
そうですね。
先生、基本的な質問なんですけれども、おしっこにタンパクが出てくる、はい、中でも先生、そのアルブミンというのはあえてその他のタンパクではなくてアルブミンという意義、意味ってのは何なんでしょうか。
やはり実は海外ではアルブミンが測定されています。日本では尿の総タンパクを測定しているんですが、まあ、基本的にアルブミンの方が感度が高いということがありまして、国外では尿中のアルブミンが主に測定されています。ただ日本では費用がどうしてもアルブミン尿の測定は高いということで、現時点では糖尿病という診断名がないとアルブミン尿の測定は認められていない、まあ、そういった状況にあります。
あともう一つ先生確認ですけども、今先生がおっしゃった例えば糖尿病の場合はクレアチニンはまだ正常、腎機能は正常だけれども、まあこう微量のアルブミン尿が出ていることもあるというわけなんですね。
そうですね、はい。なので今多くの糖尿病性腎症であったり慢性腎臓病患者さんというのは尿異常の段階で発見されているのではなくて、ほとんどの方がやっぱりクレアチニンが上がってきて、あるいは GFR が下がって初めて診断される方が多いので、やはり尿検査を、しっかりと普及していただいて、それで、早期にその尿タンパクであったりアルブミン尿陽性の時点で、発見できると、そういった患者さんたちの腎臓の予後が改善できるということがやっぱり重要ではないかなと思います。
先生、またちょっと私もわからないので先生にお聞きしたいのは、アルブミンがこう漏れてくるという時に、そもそも先生、その糸球体っていうのは何か三層構造があって、 血管内皮、はい、子宮体の基底膜、はい、そしてポドサイトですか、はいはい、きちっとこうした、まあ、バリアーがあるにもかかわらず、はい、アルミンが漏れてくるっていうのは何かその例えば糖尿病だと糖尿病というのがそういった細胞の障害に働くために、はい、というふうに理解したらいいんでしょうか。
そうですね、あの高血糖自体が血管障害を引き起こしますので、子宮体もやはり毛細血管の集合体ですので、はい、そういった子宮体の血管が障害されて、まあ、いわゆるサイズバリアチャージバリア両方とも障害されることでそこでタンパクであったりアルブミンが子宮体形成壁を、まあ、通過してしまう、まあ、それが尿タンパクであったり尿のアルブミンということで検出されています。
先生、私どっかで見たんですけれども日本人を使ったデータでその微量アルブミン尿の頻度というのをチェックしたらば、はい、その 13.7% で微量アルブミン尿がまあ陽性だったっていうんですかね。そんなに多いのかなって思ったんですけど、
あ、そうですね、あのやっぱり多いと思います。実はもっとこれしっかり全国的に尿検査を行えば、その割合はもっと多いんではないかなというふうに、まあ、考えますね、は
い、じゃあそれ測った方がいいじゃないか、そんな検査なのに糖尿病嫌な方はなかなか測れないっていう現状はちょっと、ね、はい、なんとかならないかという気もいたします、
は
い、
できれば高血圧の患者さんでも、やはりアルブミン尿を本来であれば測定してその早期発見に努めたいわけなんですが、なかなかそこは今現時点では保険で認められていませんので、まあ、尿の総タンパク、まあ、尿のタンパククレアチニン比、これでもあの十分代用は可能ですので、ぜひ尿のタンパク濃度と尿のクレアチニン濃度を測っていただいて、まあ、その比を取るだけでだいたい1日どれぐらいのタンパク尿が出ているか推定できますので、はいはい、あのぜひご活用していただきたいと思います。
私今あんまりあの腎臓に関してはおしっこで調べるってことをしてなかったので、うん、これもぜひということですね、はい、先生あの今日の質問の、後半の部分ですけれども、はい、CKD の進行に伴って腎機能の低下、これは EGFR の低下と書いてあります、はい、と尿中アルミンの増加がまあ出てきますと、これがまあ同じ、まあ、同時に起こる、はい、どうしてなんでしょうか、はい、というこれもなんかちょっと私には難しい質問なんですけどどうでしょうか、
は
い、
こちらはですねやはり糖尿病性腎症と慢性子宮体腎炎の場合は、最初に尿タンパク、タンパク尿が出てそれが増えていくと、そのタンパク自体がですねやっぱり尿細管をこう障害するということが知られていますので、まあ、尿細管障害が進行することで、子宮体が硬化してしまう、まあ、潰れてしまうわけなんですが、その潰れる過程でやはり子宮体形成壁がかなり障害を受けるとさらにそこで、漏れるタンパクアルブミンが増えてしまうということで、まあ、糖尿病性腎症慢性子宮体腎炎の方ですとやはり GFR の低下とともに、タンパク尿アルブミン尿も増えていくということがよく見られます。一方腎硬化症の場合は徐々に、まあ、GFR が下がっているということは、まあ、あの我々人間の体にはネフロン子宮体の数が、まあ、200万個あるわけなんですが、その数があの徐々にこう減っていきます。そうすると、正常に残っている子宮体は、まあ、なんとか GFR 子宮体血流をこう上げたいということで、子宮体過剰老化が起こってしまいます。なので子宮体の血圧、子宮体内圧が上がることで、まあ、それで漏れるタンパクも増えてしまうということになりますので、子宮体の数が減ってきている方は GFR も下がっているし、漏れるタンパクアルブミンも増えてしまうということで、まあ、同時にこう進行していくということがよくあります。
今の話聞いてここでもやはり先生その原因疾患によってその進行の仕方が違うけれども、まあ大まかに言って同時進行ということなんですね、はい、
そうですね。
あのせっかく今日あの先生に来ていただいたのでこの CKD に対してまあ今でも私あの専門じゃない人間にとってはお手上げなんですけれども、最近あの CKD に対してのまあ進行抑制っていうんでしょうか、はい、新しい薬も出てきまして、はい、これやっぱりあの結構使われているんでしょうか。
そうです ですね、かなりですね、これまではラス阻害薬、ARBAC 阻害薬ぐらいしか、まあ、腎保護効果のある薬剤なかったんですが、最近ではやはり SGLT2 阻害薬、この腎保護効果というものが非常にこう強いということが分かりまして、現在ではラス阻害薬と SGLT2 阻害薬、この2剤併用されている方が多いです。やはり腎保護効果のある薬剤っていうのは、いずれもタンパク乳アルブミン乳を減らすというところが共通しています。なのでアルブミン乳タンパク乳を減らすことで GFR が長持ちできるというところが共通していますので、そのラス阻害薬と SGLT2 阻害薬、あと今糖尿病を合併している CKD 患者さんに対しては MR 拮抗薬の中でもフィネレノンという薬剤が、これもまたタンパク乳をアルブミン乳を減らして GFR を保持できる、まあ、そういう効果が証明されていますので、そういった2剤ないしは3剤併用して治療を受けている方が増えております、
まあ、こういう SGLT2 阻害薬が登場して、まあ、先生方その対象のオプションが増えたということですけれども、はい、これは例えばまだその腎機能それほど障害されてないけども、うん、アルブミンあるいはタンパク乳が出るという、まあ、それは比較的早期って言ってるんでしょうか、はいはい、まあ、そういうところで使ってもいい、ややそういうところでこそ効果があるというふうに考えてもいいんでしょうか。
はい、まずラス阻害薬はやはり微量アルブミン尿の時に、しっかり使っていただくということで効果が発揮できます。SGLT2 阻害薬は微量アルブミン尿だけではなくて、顕性アルブミン尿の方に対してもかなりアルブミン尿を減少させて GFR を保持できる効果が期待できますので、なので、まあ、できれば GFR が下がる前のアルブミン尿であったりタンパク尿が陽性の段階、つまりまあ早期ということになりますけれども、そういった早い段階から使っていただくと、より腎保護効果が長期的に期待できるというふうに思います、う
ん、先生最後にこれ個人的な質問になりますけれども、最近先生いろんなところにポスターがありまして、 eGFR60 未満あるいは59以下の場合はお医者さんに相談しましょうという、はい、で私も検診で、あ、60切ってるな、でもどう説明していいのかななんてちょっとこう戸惑っているんですけれども、はい、あれは先生ポスターのまあ目的意義というのは何なんでしょうか。
はい、やはりですね、一般市民の方は高血圧糖尿病、この2つの病名はよく知っています、うん、皆さん知っています。ですが慢性腎臓病 CKD という病名をほとんどの方はやはり分かっておりません、うん、で慢性腎臓病、今はやはり高血圧と糖尿病が原因で、うん、まあ、CKD になる方が多いわけですので、やっぱり血糖管理、血圧管理、その先にある、腎機能もですねしっかり注意してくださいということで、うん、まずは啓発活動の一環としてああいったポスター、コマーシャルなどが、行われています。それで高齢の方、年齢が高くなるに従いまして、当然 eGFR の計算式に入れますと eGFR はやっぱり低めに出てしまいま す、ただやはり注意が必要なのは、年々 GFR が下がっているような方は、うん、やはり将来透析になるリスクが高いということになります。でずっと同じ GFR50 代、まあ、もう3年も4年も変わっていないという方であれば、それほど透析になるリスクは高くはありませんので、その点は経過を見ていただいて、進行しているのか、あるいはフラットな状態に維持できているのか、このあたりでハイリスクなのかどうなのかというところを鑑別していただければと思います。
わかりました。患者さんの啓発が第一で、まあ、その疑問に対して我々医者も寄り添ってくださいと、はい、ありがとうございました、
はい。
今日のお客様は日本大学腎臓高血圧内分泌内科学教授阿部正則さん、サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。